寺子屋たっちゃん。
はっきょーい。
早いもので1月最後の寺子屋たっちゃんです。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。なかなかね、世の中の経済がうまく回んないもんだからさ、ちょっと暗いで終わってんだけどね。先週その政治家っていうものの言葉の大切さってちょっと触れたんだけどさ、あの釈迦がね、お釈迦さん、お釈迦さんの、まあ、いろんな教えが、まあ、今でいう経典となって伝ってくる。まあ日本人からすれば本来は日本人の神様っていうのは神道で神様で、でそこに外来の仏教が入ってきたわけじゃんね。仏教は当然インドからこうヒンズー教からこう仏教にだんだんお釈迦さんがこう変えてって、これぐるぐるっと回って中国から入ってんだね、遣隋使遣唐使の頃で。でそういう中でまあ道元がね、あの曹洞宗の開祖道元が、人は黙して座するをそしり、言葉多きをそしり、また少なきをそしる
、ね、難しいの。
世にそしられざる人なし。
うん、
まあその通りでね、黙ってりゃ何か言えよって言われちゃうし、でちょっと喋りすぎるとお前喋りすぎだよと、それから逆に足んなきゃあの野郎本当にポイント外すねと、でそんな風にして、みんながみんな結果を持ちながら喋ってんだよっていうことを言ってんだよね。で結局その俺はそういう話がポッと入ってきた時、あるいは何かに読んだ時にね、すぐにね、俺高田光雲っていうのは大好きでね、薬師寺の館長亡くなっちゃったけど、
はい、
で高田光雲はあのもともと奈良仏教っていうのは檀家を持たない、つまりお布施をしてくれる人がない、お布施っていうか決まったお布施をしてくれる人たちを持たないから、じゃあ伽藍の修復をするだとか新しい塔を建てたいなんていう時に、じゃあどうやってお金を皆さんから寄進するのかっていうと、高田光雲はその写経ということで、お金を集めたってね、これ有名なし、何度も何度もこの番組の話をしてきた。で最初に高田光雲がやったことは、修学旅行生への案内を大切にしたと。つまり修学旅行を訪ねてくれる子供に、で仏教とは何ぞやとか生きるとは何ぞやっていうことを要は説明しながら話をしたりやね。でそういう中で写経勧進を推奨して、つまり書いてけと、般若心経を写してけと、わずか30分40分で書けるからやってけっていうことで、まあ、やった。それでその伽藍の修復の基金を募ったっていう。
でこれがあの笑いがたくさん出るようなとても楽しい話だったようですよね。
そうそれもね、収録あの、なんて録音したものが残ってて聞いたことあるんだけどね、すげえ楽しいんだよ。
うん、
でもう一個はね、その基金を募った時にさっきの話でね、そしられたんだよね、生臭坊主。でもう一つは自分がその写経勧進を進める、つまりお金を集めるためにあっち行ったりこっち行ったりして講演をしてね、そこで行くばっかのお金をいただきながらさらに写経を進めてその基金を募ったっていうことがあってね、出歩きすぎあるいは生臭だっていうことで批判を受けた。でそうしたらね、光雲はね、さっきの道元の言葉をね、自分なりに、そしられるのみの人、過去になかりき。そしられるだけの人は過去にもない。で、未来にもなかるべし、未来にもあっちゃいけない。で、また現在にもし、今もあるわけじゃない。ただ、もう一つは反対に、褒められるのみの人、過去になかりき。未来にもなかるべし、現在にもなし。だから、そしられる、褒められる、それはもう今までもそれだけの人ばっかりじゃないと。だからまあ、よく見てね、世の中生きていこうよ。で、その最後にこう言ったんだよね。迎えて愛語を聞くは、面を喜ばしめ、向かわずして愛語を聞くは、肝に銘じ、魂に銘ず。難しいけど、どういうことかっつうと、愛語っていうのはよくあの道元が言ったんだけど、愛の言葉、要は人の気持ちを推し量って、人に優しさを与えようと。で、自分も自分の足元を見ようと。前後にも観客下って言葉があるんだけどさ、足元を見ろって。で、そういう、その愛語を聞くのはね、面を喜ばしめ、相手の顔を見ながら喋ってると、相手が、わあ、嬉しいなと思うと、ニコ、あるいは微笑みがあって、顔に喜びが出てくるよっ でだからその愛語というのを向かわずして聞くわっていうのは、要は例えば今のこのラジオで言えば、ラジオから聞いてくださってる人と、僕はその人と聞いてくださってる人の顔を見て喋ってるわけじゃない。だからそのもしも顔を見れないで、見ることができない状況でその愛語というものを聞いたならば、肝に銘じ魂に銘ぜ、銘ず、つまり魂に銘ぜよ。要は自分の腹の中にちゃんとその言葉を収めなさいっていうことをね、道元が言ったんだよね。でやっぱりその開祖となる人は、それおのおの親鸞さんにしたってね、法然さんにしたってさ、まあ永斎にしたって、それぞれ苦しみながらね、人を救おうとして動いてきた。そこに対して我々は今教えを請うし、また教えを得た後の自分の生き方にどう生かすかってことを考えるんだけどね、瀬戸内寂聴って人がやっぱり坊さんじゃんね。
で、あの人、
まあ、甘さんだよね、はい、坊さんだって、まあ要は甘さんだよね。あの彼女が自分の人生を振り返ってね、自分の娘、結婚したんだよね、あの人。で、娘が3歳の時にね、夫と娘を捨てて好きになった男のもとへ走ってしまったと。で、もう実際にはもう98歳になるでしょ。で、自分は好き勝手なことやってきた。で、唯一の後悔は娘を捨てて愛欲に走ったことだと。自分で今、振り返ってるわけ。で、そういう中で、その娘だってもう76、7歳になるんだよね。そんな娘が。で、その娘がね、寂聴庵に出入りして、つまり、寂聴さんのあの、
庵
に出入りして、さりげなくお母さんって呼ぶんだって。で、そのことに関して彼女は申し訳ないなっていうことを思うって言うんだね。だからまあ、そういう中でね、自分の気持ちっていうのはね、その、大切にしなきゃいけないんだけども、今の若い人に伝えたいことっつってすげえこと言ってんだよね。人を愛することに挑戦してほしい。で、ここが問題だと思うんだけど、不倫でも何でも非倫理的でも人を好きになれ。で、ここがまた今非難されさ、そしられるもとになっちゃうんだけど、まあ振られることを恐れるな、傷つくことを怖がるな、大丈夫だって人間は忘れる時が来るって言うんだけど、なかなかそういかないんだよね。人の言葉に苦しみ、人の言葉に和らぎを与えられて、あるいはその人の一言によって自分の人生終わっちゃう人もいるわけでね。でも寂聴さんの言う、人を愛することに挑戦しろ、人を好きになれって、特にね、若い女性というもね、あの今生活ができるからっていうことで結婚をしない、で結婚なんてって、結婚なんてって言っちゃダメだって思うんだよね。まあ男も同じなんだよね。だからとても大切なことってね、やっぱ相手を思うことであるからね、その優しさを忘れないでやっぱり生きていくっていうの、人の気持ちを大事に生きていくって、今まさにね、このコロナで苦しい生活ができない、自殺者の数が若い人が非常に増えてる。俺はね、本当に心痛いんだよね。死んじゃダメだよ。あの、生きてるってね、辛いことばっかりじゃないし、楽しいこともある。いや、楽しいことばっかりでもない、辛いこともある。だけど死んじゃダメ。やっぱり人を好きになるって、誰かを夢中になって好きになれれば生きていけるってのがあるんだよね。そうか、そういうことからその食っていけるってこともできてね、ぜひね、これスマイルっていう歌があってね、
はい、
ナッキンコールが歌って、あるいはその他いっぱい歌ってる、あの
チャーリー・ジャップ、
チャーリー・ジャップに、そうなんです。スマイル when your heart is aching、 あなたの心が痛い時笑えってね。で、俺は最近あの、前後っていうのに凝っててね、前のこと。頑張るは、かたくなに綱を張っちゃうと弓が切れる、弓が折れる。顔が腫れると言って頑張れたら、スマイル。ね、あなたが心が苦しい時に笑えて、そうして、そうするとね、太陽が出てきて、ね、みんなを照らしてくれるよ。いい歌なんで、スマイルって、笑え、笑って。ぜひ、ぜひ、まあ、こんな苦しい時だからこそ、みんな笑って人を好きになると、寂聴さんの言葉にも耳を傾けて頑張って生きていこうと思うんだよね。 どうでしょうかね。
心の支えになる言葉として、うん、笑顔でいる、
うん、
持っているといいかもしれませんね。
ね、いいね、スマイル、ぜひお願いします。